シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。アーメン。ご聞きください。賛美の140番を賛美します。140番です。者も後に従う者も叫んだ。
ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰心に告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより伝えて、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を
真理、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じる。アーメン。
正英138番です。138番を探します。
私のために今日もお入りになるこのイエス様に、おしゃんな主の御名によって来られるから私を救いたまえ。主よ、あなたを招きます。私たち自身をイエス様が来られるその道に絨毯のように引いて、主よ来てください、来てください、あなたに狙います。この主論の手術で私たち一人一人を 転ばぬように乗ってください。あなたを招き入れ、またあなたを運ぶ、この栄誉あるものとなられますよ。イエス様、あなたが私たちを油注いでください。この時代の中において人物との中で酔いしれることなく、イエス様、本当にわずかばかりのあなたを待ち望まれた一人一人のようか細い声ですけど、主を来てください、主を来てください。私たちは日頃の生活の中で辛い時も来てください、あなたを呼んでいる、悲しい時も来てくださいと私たちは呼んでいます。このような私たちをあなたは喜んでおられることを感謝いたします。なぜかと言いますと、人は多い、でも主の皆を呼び求める者は少ないからです。主の皆を呼ぶこの少ないわずかばかりの中に私たちを留めてください。イエス様を皆を呼ぶこの栄光を与えてくださったことを感謝します。主イエスキリストの皆と父よと命と栄光によって私たちを満たしてください。イエス様の来たることを望む一人一人に転ばになってイエス様を運ぶことができますよ。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主の主日、あなたの御前にいます。イエス様来てください。おしゃんがこの声が天にまで届き、そして主の皆が崇められますように。かの日、私たちがあの天上においても、イエス様、ホシアンナ、主の皆によって来られたから、私を救い出したから、その方を目いっぱい褒めたたえることができますよ。主よ、あなたが祝福してください。今韓国に行っておられるパクジさんの上にもホシャンナ、主の皆がありますように。イエス様がお入りになりとどまり、そしてイエス様と共に過ごす日程でありますように。主を祝福してください。シオンの中にもお入りください。イエスの皆によってお入りください。シオン自身が自分をイエス様を招く一つの声となりますよ。そしてイエス様に自分の背中を貸すものとなりますよ。イエス様、あなたが祝福してください。今日主の主日に私たちを招き、この信仰による告白、これをイエス様への捧げ物とすることができますよ。祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる、私たちに入ってくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。
アーメン。
135番です。135番。 若者たちによる御言葉の語り物です。
なぜなら彼らは知識を憎み、死を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのないものの背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。アーメン。
せーの。
主よ、あなたを恐れることにこのようなご利益がある。主よ、私たちの心の中にいい悪いを仕分けるセンサーをあなたが与えてください。良くないことをそのセンサーに従ってしないということがあなたを恐れ敬うことです。イエス様、このセンサーをこの若者が大いに働くことができますように、心の中に置いてくださったこのセンサーによって良し悪しを仕分け、そしてそれをセンサーが教えてくれた通り従って守り行うことによって、主よ、幸いを得ることができますように助けてください。アーメン。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日お恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書12章24節から25節です。ヨハネ12章24節と25節。それではヨハネ12章24節と25節を宣言いたします。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。私たちはあなたが歩まれた道を忍びます。十字架へと一歩一歩歩み、そして本当にその十字架への道は私たちの贖うため、救うため、私たちに永遠の命を与えるためであることを感謝いたします。今日我らはあなたを慕い求めます。どうか一人一人あなたを求める心を、また本当によく開かれた耳、またよく耕された心を与えてくださいますように。どうか取り継ぐシオンベラの唇、主よ、あなたが聖霊の炭火を置いて、主よ、罪を置いては清められ、また本当に清別され、あなたの身胸そのものを語り尽くすことができますように、イエスよ導いてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。本日は教会歴においては主路の聖日、英語ではパームサンデー、 と呼ばれる手術ですけれども、シロ、これは何に由来するか。イエス様がですね、エルサレムに入場した時、群衆はですね、イエス様を大歓迎して、自分の着物を、ね、イエス様を取られる道に敷いたり、あるいはシロの枝を、ね、手に持ってイエス様を迎え、あるいはシロの枝を、ね、道に敷いて、それでイエス様の入場を、ね、お迎えしたことを、それを、まあ、記念する日ではあるんですけども、まあ、一見すると何かめでたい日のように見えるんですが、しかし、これはですね、イエス様が十字架につけられる1週間前の出来事です。イエス様はご存知でした。この1週間後、この群衆、ホサナホサナっていて、シロの枝を取って迎えているこの群衆は、1週間後にはその叫び声が、十字架につけろ、十字架につけろに変わってしまうということ、イエス様ご存知でした。本当にイエス様がロバに乗ってこのエルサレムに入場して、人々が、ね、歓迎しながら、ね、ホサナホサナって、ね、叫んでる様を見て、本当にイエス様はどういう心境でこの群衆を見ておられたのでしょうか。本当に群衆はなぜたった1週間でこんな様変わりしてしまうのか、また弟子たちはこの1週間後、イエス様を見捨てて逃げてしまいます。その1週間前のこの白の日においては、弟子たちはもう本当に得意満面でイエス様と共に、ね、いることが、まあ、本当に誇らしげだったけれども、しかし1週間後にそのイエス様を見捨てて逃げて、群衆はイエス様を十字架につけろ、というふうになってしまう。なぜ、こういうふうになってしまうのか。本当に全ての人間にはですね、そういう性質があります。いとも簡単に表現してしまう、なぜ。それ人間はですね、特に肉的な行動をする人というのは、自分が心地いいこと、自分にとって都合が良いことを正解として、それを選択し、そして自分にとって都合が悪いこと、自分にとって心地が良くないこと、嫌だなって思うこと、これは捨て去る、見て見ぬふりする、あるいは本当に自分が良かれと思っていたもの、こと、これがですね、実は自分にとって都合が悪い、自分にとって不愉快なものに見えると、もう途端に表現するんですね。十字架につけろと言うんです。けれども主は言われます。今日の箇所のところにおいて25節で、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。イエスもおっしゃいました。ここにおいて、自分の命、と訳された言葉なんですけども、これギリシャ語ではプシュケ、というギリシャ語で、これ心理学の心理、なんですね。心理学、英語ではサイコロジーって言うんです。プシュケ、ギリシャ語もプシュケが元なんです。ですからこれ、自分の命というよりも自分の心理、自分の心ですね。自分の心は、思い、意志、感情の、3つがあります。自分の思い、自分の意志、自分の感情。ですからここの、ところ、まあ、そのように訳しますと、自分の思い、意志、感情を愛する者はそれを失い、この世で、自分の思い、意志、感情を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです、というふうになるんですね。ですから自分の思い、意志、感情がイエス様の御言葉と相反しているとするならば、自分の思い、意志、感情、それを否んでイエス様の御言葉を取ってという取捨選択、自分の思い、意志、感情とイエス様の御言葉が対立するならば、イエス様の言葉を取ってという人は永遠の命につながるというんですね。
自分の意志、思い、意志、感情、それに反して、教会に来るということもね、自分の思い、意志、感情に反してね、来る。で、こんなに言っていいんだろうかと思ってる人いると思います。特に若者は。だけど、その思い、心、意志、感情というものを無視して、それで、従うなら、ね、自分の本当の命を保つっていう。だから今そうなってる。ね、 嫌という思いがあるかもしれない。でもそれでも拒まずに来たということは、自分の思い、心、感情、意思、それをね、さておきして、そして行く、来るということに自分を委ねたわけなんですね。そしたら主が言ってるんです。それを保つ、本当の命を保つことができる、本当の命を保つことができますよ、ね、もう少し出たい、もう少しまどろむ、ね、そういう思いがあるんだけど、それを憎んって書いてあるので、ここにいるっていうことが、自分の思い、心、感情、意志というものを全部拒んで、憎んで、そしてそれに勝利したというこの獲得なんですね。ここにいるだけでそれがね、得られていることを本当にイエス様にあって感謝します。
アメン。この自分の思い、意志、感情を心に否んで、それでも教会に行く、眠いという目をこすって、ね、主日みんなが、ね、遊んでいる、けれどもそれを否んで、で教会に行って、そしてイエス様の言葉を聞く、これ、まさに、ね、この自分の、主権を、ね、憎ん でそれでイエス様に従わせている、そういう人には何が与えられるか、ね、永遠の命に至るって書いてありますけども、この永遠の命、ギリシャ語ではゾエというんですね。ゾエ、このゾエというのは霊的な命、あるいは天的な命のことです。永遠に存続する命です。この世の中の命は、この心臓が止まれば死んでしまいますけども、しかしこの永遠の命は死にません。この永遠の命、このイエス様にあって復活された命、イエス様が復活しましたね。そして永遠の命を、その道を私たちに提供してくださいました。ですから自分の思い、意志、感情がもしこのイエス様の言葉に相反するならば、取捨選択が私たちに委ねられます。どちらを取るか、自分の思い、意志、感情を取るか、それともイエス様の言葉を取るか。でイエス様の言葉を取った人には、このゾエという永遠の命、霊的な命、天的な命が与えられる、与えられては書いてない、至るというふうに書いてありますね。要するにそこへと直通通路が、ね、開通するんです。このゾエというのは、要するに復活のイエス様へと接ぎ木される、その直通通路、接ぎ木の通路が開かれるんです。でそれで、永遠の命のその源であらゆる天の父である神様へとつながり、そして後に来る世、もう今の世ばかりじゃなく後に来る世に存続する命が、それが皆さんに開通するんです。そこに至ることができるようになる、これがこのゾエ、永遠の命なんです。私たちは、本能的に御言葉は正しいというふうには、思うんですけども、分かってはいるんですけども、しかし、この御言葉を無視して、しまいがちなところがあります。御言葉がこれがいいというふうに言ってるところですね、それをしないで、御言葉が悪いと言ってること、これを選択してしまう、御言葉が悪いと言っていること、これを捨てきれずに、あくまで自分の好むことをしてしまう、これが肉の性質です。私たちは肉が、ありますので、この肉の性質ゆえに御言葉を、がああいうふうに言ってるけど、でも私はこうしたい、という思いが、湧き起こってくるんですけども、けれどもこの肉に従ってではなく、この御言葉に従っていくならば、この肉の思いが断たれるんです。本当にこの手術、皆さんいろんな都合が、ある中でよく、おいでくださいました。イエス様のもとに来てくださいました。皆さんが、本当に眠いところを、それを起きてきた、ある人は、本当に体が痛い、辛い、けれどもそれを押してきました、本当に子供たちにこの永遠の命を受け継がせたいから、来て、そして子供たちも本当にこの御言葉の中に、永遠の命があるから、だからね、この教会に来て、そしてこうして御言葉を聞いているわけです。イエス様が、生きておられるイエス様が皆さんのその思いに応えて、そして皆さんに復活の命、永遠の命、 そしてイエス様は癒し主、勝利されるお方、このイエス様から癒しが流れてきて勝利が流れてくるんです。皆さん信じますか？
アメン、
アメン。信じた皆さんにそれがなるんですね。信じた通りになれ、皆さんがおっしゃいましたから、信じた通りになるんです。けれどもこの御言葉が示していること、これをあえて阻んで不義を通すならば、不義をもって真理を阻むことになってしまうんですね。最近ローマ書をチェックインしてるんですけども、ローマの1章18節に、ね、不義をもって真理を阻むと、ね、いうことが出てきます。そしたら、ね、真理は阻めば阻むほど、ね、その反動というものが必ずついてまいります、ね、真理を阻めば阻むほど、ね、呪いめいたこと、災いめいたこと、これが起きてしまうんです。
あのね、これ神様が皆さんに真理を、ね、拒んだからって、神様が真理を拒んだんだからちょっと懲らしめてやろうかってやることじゃないんです。どういうことかって言ったらね、世にはね、光があって闇がある、祝福があってね、呪いがあるね、災いがあって幸いがある、これしかないんです。だから真理を拒んだということはね、ある真理を拒んだということは真理の反対側に自分が行ったということなんですね。そしたら真理の反対側で待っているものが私たちを仕打ちをするということなんですね。一週間前にホサンナ、主の皆によって来られた方、救い流れ、ホシャンナって言っていた人たちが一週間後にはね、コロッと変わってね、イエス様を殺せ、十字架につけろって言ったんですね。なぜか分かりますか？ホシャンナって言ってた時はイエス様が今までやっていたことがあるので、そのことが大々的に今回もやってくださるかもしれないという期待があったんです。病人を癒し、ね、お腹を空いている人たちには満腹させね、そして問題を解決してくださり、目蔵の目を開いてくださったり、そういうことを自分はしていただいてないんだけど、していただいた人が言って噂に噂をね、広まっていったので、イエス様がエルサレムに入ってきた時には大々的なことが起きると思ったんです。だからもうホシャンナ、主の皆によって来られたからね、救いだまいということを言っていたんですけど、一週間後になんでコロッと変わったかって言ったらね、イエス様が囚われたでしょ。期待しても何にもできないよねとなった時にはね、残念がっている人たちが何をしたか、残念がっている人たちが何をしたかって言ったらね、ああなんかいいこと起きるかなと思ったんだけど、いいことが起きるかなと思ったんだけど、あんな無様にね囚われて、ああいう姿格好ということであるんだったらね、もうあれは偽物だったんじゃないの、あれはもう見込みないんじゃないのということで、今度はね、殺せ、十字架にかけろということになりました。私たちも日頃ね、例えばなんか自分にとってね、あの不安を覚えていた時に祈ってくださいとか、ね、自分も祈ったりそういうことしますね。特に試験前ね、ぐらいに祈ってくださいとか祈りますよね。でもそれが終わった途端にイエス様にお願いしてた心コロリと変わって、そしてイエス様を殺せとか十字架にかけろは言わないことの、でもイエス様が喜ばないことはするわけなんですね。だから一週間前にホサンナって言ってた人と、一週間後になってね、殺せ十字架につけろって言ってた人たちと、このね、双心ね、イエス様に期待する心、その心とイエス様が自分にとって一問にもならない、ご利益にない、イエス様の ご利益なんかいらない、自前で生きられると思ってた時には、私たちもイエス様にこう背いてしまう。とはいは違うものの、とはいは違うもののね、自分にとって必要な時はおしゃんな、必要がない時はね、もう縁切りみたいな状態で生きているのも私たちのしばしばなんです。私たちが神と人の前で犯したその物々の罪、それをね、罪によって主がもし測ってね、報いるという方であるとするならば、私たちも遠くにこの地上には存在しません。なぜ私たちの行為は存在するに値しないものそのものなんですね。なぜ今私たちが存在するかといったら、ね、私たちの中にあるイエス様がいるから、イエス様を殺すわけにはいかないから私たちが存在しているんです。主の主日、主は私たちの中に存在してくださるために入場してくださいました。皆さんにもある時イエス様の名前を呼んで、イエス様来てくださいって呼んだ時があるでしょ、呼んだ時があるでしょね。なんか困ったこと、自分の手に負えないことがあった時に呼んだことがあるでしょ。その呼んだ心が、ホサンナ、主の皆によって来られる方、私を救いだめ、ホサンナ、それなんです。皆さんがね、この主の主日というのが、この日はこういう主の主日があったということを私たちに教えるためにこれがあるということ。でも私たち一人一人にね、主を来てくださいと呼んでいたそれぞれのこの主の主日、それが私たちにはあったね。その時私たちがね、主の主日、自分にとってイエス様を来てください、イエス様助けて、イエス様来てください、作ってくださいと言っていたこの主の主日、その時私に来てくださったイエス様、来てくださったよね。イエルサレムと呼ばわれているね、私たちが来てくださいと言っていた私たちがね、その時にイエス様は私たちの中に入ってきてくださって、私たちは存続するものになったんです。存在するものになったんです。殺せ、十字架につけろということを言いました。でもその前に、ホサンナ、主の皆によって来られたから、ホサンナと言っていたね、この呼び声、それがあったゆえに、殺せ、十字架にかけろという罪が、あの十字架の上でイエス様の取りなし祈ることによって許されました。父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません。一週間前来てください、一週間後に殺せ、十字架につけろ、自分が何をしているのか分からない。今日の主路の主日は、イエス様が皆さんに言いたいこと一つなんですね。一年に一回教会歴の中においてこの主の手術ではない。みんなが祈った時、みんなが本気で祈った時、その時が私があなたにお入りになった主の手術だ。その一週間後に、この人たちと同様、あなたも私を拒んだことがある。それを今日私たちに覚えなさいと私が聞こえてきます。それぞれにあった主の主日、主を来てくださいと言ったその時の信仰は本気だったんですね。ね、なんとか助かってほしいと思ってイエス様って言ってた時、その時の本気だったそのね、その告白、それを主が受け取ってくださったので、その時本気だった告白を主はその時のまんま受け取ってくださったので、その後ね、 殺せ、十字架にかけなさいということを分からず屋が犯した罪だ、分からず屋がやってしまったねことだということで、主は私たちを許してくださいました。皆さん自身がイエス様によりだのみ、イエス様来てください、イエス様何とかしてください、イエス様助けてということ、これはね、皆さんがイエス様を呼びたもう、ホサンナ、主の皆によって来られるから、私を救いだめ、ホサンナと言った日なんです。たくさんこのイエス様をね、救ってくださる、助けてくださるという方として覚えて、皆さんの中のこの主の主日をたくさん増やしていく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
人は、ね、エデンの園の時以来、ずっと神様の言葉に逆らって生きる生き方以外知らなくなってしまったんですね。神の言葉ではなく善悪判断に従って歩み続けたゆえに、無意識的に、そして人はですね、自動的に滅びに向かって生きるようになってしまって、それ以外の生きる術を全く知らなかったんです。確かに書いてあります、真理は、ね、阻めば、ね、阻むほどその反動として呪いめいたことが起きたり、災いめいたことが起きたりしてしまいます。けれどもイエス様はそんな人を、ね、憐れんだんですね。イエス様は十字架の上で取りなしになりました。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです。そうです、人は自分で何をしているのかわからないまんま、ね、罪を犯し、また自分でどうして罪を犯さざるを得なくならなくなってしまうのかわからないまま罪を犯しながら、災いが起こりながら、そして歩んでいるその様を父なる神様もイエス様も憐れんで救いたいって願われたんです。愛されているからです。どれほど愛しているか、人を救いたいという願いがもう本当に自分の、ね、命を投げ出してでも救いたいと思うほどにイエス様は愛して、そしてその愛を余すところなく伝えるためにこの世に人間として降りてこられて十字架に自らかかられました。本当に本来私たちが受けるべき罪、刑罰あります。その私たちが本来受けるべき罪と刑罰、それをイエス様が身代わりになって受けてくださった、それを信じた私たちがクリスチャンです。私たちは、ね、私たちのために十字架の上で痛まれて、私たちの身代わりに死んでくださったイエス様のに対しての感謝を、ね、私たちはどれほど感じているでしょうか。皆さんは、ね、自分が本当に罪を犯したということに対して、ね、自分の罪に対する申し訳なさって、あると思います。また本当に自分がこの御言葉通りに歩めないということに対する弱さ、これに対する本当に悲しみとかまた不甲斐なさ、ね、あることでしょう。このどうしようもない自分、こんなどうしようもない人間が滅びないように、この人間が罪と死から、ね、何とか救い出したいというそのイエス様の愛のゆえにイエス様は十字架にかかってくださった。私たち人間がするべきことは感謝です。こんな私たちのために命を投げ出してくださったイエス様、感謝します。その感謝、それが本当に今私たちに対して必要です。主がしてくださったことに対する感謝、これが本当に私たちただ口先の、ね、イエス様感謝しますということに終わるのではなく、本当にイエス様に対して本当にありとあらゆる感情やまた感覚でもって感謝の心をイエス様に向ける、これが天国への近道なんですね。天国というところは感謝と喜びに満ち溢れたところです。啓示録黙示録の5章を見ますと、本当に感謝の賛美が喜びが溢れてますね。ほふられた子羊に栄光がありますように、ほふられた子羊イエス様、十字架にかかってくださったイエス様に対する感謝が溢れているところがこの天国であり、それが啓示録黙示録に書かれてあります。本当に私たちは、全てエデンの園以来ですね、神様の言葉に逆らって生きるようになって、それで呪い見えたこと、災い見えたことが起きるようになってしまった、けれども、神様は ただ単に人をですね、お前罪を犯したから痛い目に遭わせてやろうってバチッて叩いて人が痛がってる様を見て喜び楽しむようなお方じゃありません。なんで災いめいたことが起こるのか。それは痛い思いをしてもはや災いの道に行かないように、実はそれは愛哀れみの心でもって、人を救いたいという思いを持って、そこから離れさせようというふうにしておられるんですね。イエス様は私たちが知らないで分からず屋で犯してきた罪については十字架の上で取りなしてくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのか分からないのです。そういうふうに言って父なる神様を取りなして、私たちが分からず屋で犯してきた罪、どうしようもなく犯してしまう罪、この肉に潜んでいるこの罪の棘によってどうしようもなく罪を犯し、どうしようもなく神と人とに迷惑をかけながら生きてしまうこの自分をイエス様が憐れんで、イエス様がご自身が身代わりになって十字架の上で私たちの身代わりに刑罰を受けてくださった。これを信じることによって私たちが救われる。これがキリスト教の本質、本髄ですね。福音の本質、それは身代わりです。イエス様が私たちの身代わりに病を負い、罪を負い、また痛みを負って、そして十字架の上に釘付けられてくださった。これが福音の本質です。
イエス様は私たちの名家です。名家であられる方が私たち一番最初に作った時に、創造した時に私たちを完璧な形で創造したんですね。でも悪魔サタンによる惑わしがあり、人は自分の中にあったその機能の一部分を故障にしてしまいました。私たちが物を買ってきた時に、テレビ買ってきた時に正常だよね。でも何だか知らないけど、何か買ってきたものが、携帯電話なんか本当にそうだ、よく故障になるじゃない、機能が悪くなったりするじゃない。そういうことなんですけど、携帯電話の会社だって機能が悪くなることを想定してその携帯電話を作ったんではない。だから時々最近ね、なんとかの布団乾燥機が、あったら、連絡してください。そしたら、雑点があるので取り替えてあげますとか、そういうのがなんかインターネットで結構出てた。人が作ったものの中に自然に使い古して機能が悪くなるものがある。で、想定外のものがあった時にそのメーカーはそれをただで直してあげるという広告をしますね。主は私たちを完璧にね、創造してくださいました。ですけど罪というものが入って私たちの、ね、完璧であった機能がダメになった時に、イエス様は何をしてくださったか。許すということによって、ね、私たちを完璧にするための下準備を全部してくださいました。そして許すということだけで私たちを完璧になるということではなくて、許すということとともに主は何をしてくださったかしたらね、自分が知ったことに対して許してあげたので、今度はしない自分を、ね、自分で努力して、ね、立て上げていきなさい、ということを私たちに望まれているわけなんですね。イエス様が私たちに与えてくださったこの立て直っていく、こう自分が、ね、立ち直るという機能があって、私たちの立ち直りはほんのわずかなんですけれど、そのほんのわずか、それを受け取ってくださって、残りの足りない分を許しと憐れみによって全部、ね、満たしてください。それで今私たちがいるんです。主の主日、皆さん今日絶対覚えてください。あ、私にも、ね、ある時本気になった、イエス様来てください、イエス様助けてください、イエス様って言ってた時があった。その時が私にとってイエス様を、ね、呼び求めた、招いたその主の主日であった。それゆえ、ね、その時本気だった気持ちを主が受け取ってくださって、そしてそれからその本気を主が受け取ってくださって、ずっと私たちを握りしめていて、その後のね、本気がないところ、罪誘惑によってね、惑わされてやったことに対しては主は許すということで私たちをこう完成してくださったんです。 皆さんに私は言いたい。イエス様の名前を呼んで、自分の至らなさ、力なさ、それを覚えて、本気になってイエス様来てください。私を助けてください。私を立て上げてください。そういう祈りをすることによって、より多くのこの許しの領域、恵みの領域に入る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。この時間に祈っていきたいと思います。イエス様にあって私たちに祈らなければならないことは何？本気になってイエス様の名前を呼ぶことが数が増えていきますように。私たちの主路の主日、これが本当に私たちの中で増えていきますように、そしてより多くの許しに預かることができますように、この時間に祈りたいと思います。では祈りましょう。惑わされて犯してしまった罪を、父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、あなたは取りなし祈ってくださったからです。普段から自分の力なさ、至らなさ、弱さを覚えるたびに、イエス様助けてください、イエス様助けてください、ホサンナと祈ることができますように。この時イエス様をより頼んだこの信仰が、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、これにつながり、この素晴らしい栄光に入るということをしっかり覚えて、そして毎日生活の中でイエス様を呼び求め、主に助けを求める私たちでありますように。主イエスキリストの皆によって祈りました。アーメン。アーメン。
では賛美の144番を探します。 幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。幸せと成功のための宣言文、3、はい、悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のように立ち回りしようで、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てて、死を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に並びます。なぜなら悪や不正を行う者を主はたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日の素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はそれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で生かしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ。 天の御父が報いてくださり、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことができない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。ハレルヤ。愛する様、一人一人があなたへとお捧げいたしました。それぞれの主を体を捧げ、時間を捧げ、エネルギーを捧げました。あなたに思い思いを捧げました。それゆえに主を御言葉の約束の通り、あなたが一人一人に対して天の窓を開いて豊かに恵みを降り注がせ、また一人一人の虫歯のあらゆる稲子の類をあなたが追い散らし、それらを叱りつけ、そして一人一人の地を畑の実りが不作とならないようにあなたがお守りください。新しい一週間が始まります。地をこの一週間、本当にそれぞれの仕事、それぞれの学業、それぞれの働き、あなたが豊かに実りを実らせてくださいますように、報いてくださいますように、あなたにしっかりとつながれたものであり、あなたとの本当に愛の関係がますますこのパッションウィーク、この受難週、本当にあなたのその愛に気づき、あなたにますます感謝を捧げる、そして本当にそのあなたの苦しみを覚えつつ、あなたの私たちに注がれた愛をひたひたと主を本当に私たちの中に刻みつけていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきました全ての恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは、ご聞きください。主の祈り557番を賛美して、祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。